ゆっくりもばって言ってね。この番組はモバイル通信に関する技術や業界動向に関するニュース、IT ガジェットに関する情報などを中心に取り上げています。テクノロジーには明るくないという方にもできるだけわかりやすくお伝えできればと思っています。
この番組ではチェビオ AI による合成音声で声をお届けしています。
幾分お聞き苦しいところもあるかもしれませんが、何卒ご容赦ください。
今回のゆくもば、これよりスタートです。お届けしますのは、ネタ探し、編集、その他雑務担当が、中の人。お話をしますのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
いやです。
ゆくもば、第493回です。
7月19日、全世界でシステムトラブルが相次ぎました。世界中で航空会社のシステム、病院と薬局を結ぶシステム、その他様々なシステムが相次いで使用できなくなっていたとのことです。大規模なサイバー攻撃も疑われましたが、原因は意外なものでした。
システム停止の直接的な原因は、組み込まれている Windows がブルースクリーンで止まってしまうこと。しかし全ての Windows で発生していたわけではなく、それを引き起こしていたのはクラウドストライク社のセキュリティプラットフォームを導入していた環境でした。どうやらソフトウェアアップデートがされた際にドライバーに不具合があったものと推定され、アップデートを適用した端末が相次いでブルースクリーンで止まってしまったというのが顛末のようです。クラウドストライク社は修正プログラムの展開を開始しているとのことです。
セキュリティプラットフォームは外部からの攻撃から端末を保護するものですが、そのプラットフォームが不具合を起こして相次いでシステム停止に陥るというのは、さすがに最初はあまり疑わないポイントではありますね。ただ、セキュリティソフトを導入した後に大なり小なり何かトラブルを経験するというのは割と多くの人が体験しているのではないでしょうか。原因に気づいた人は、そういう経験からセキュリティソフトも疑ってみたのかもしれません。
またこの事案と関連しているのかは不明ですが、同じタイミングで日本マクドナルドは全国の約3割の店舗でレジが立ち上がらない不具合が発生し、営業ができないという事態が発生しています。こちらは原因が不明で、準備ができ次第順次営業を再開するとしていますが、そのめどは未定としています。
マクドナルドは3月に世界的なシステム障害を発生させたばかりですが、今回は日本に限定されているようですし、原因は何なんでしょうね。
それでは今回のニュースです。
シャオミジャパンはスマートフォンシャオミ 11T Pro に対してシャオミハイパー OS の提供を開始しました。一部ユーザーからアップデートを開始し、順次対象ユーザーの範囲を広げる予定としています。また、19日にフォルダブルスマートフォンの新製品、シャオミ、ミックスフォールド4と、シャオミ、ミックスフリップを中国向けに発表しました。現時点で日本への展開予定は明らかになっていません。ミックスフォールド4は横折り型のフォルダブルスマートフォンで、新設計のヒンジを採用して折りたたんだ際の厚みを抑えたとのこと。オールカーボンアーキテクチャを採用し、強度と耐久性向上のほか、軽量化にも寄与しているとのことです。チップセットはスナップドラゴン8、Gen3、 メインディスプレイは 7.98 インチ、サムスン E7 アモレッド LTPO ディスプレイ、サブディスプレイは 6.56 インチ、ライカの光学クアッドカメラシステムを採用。ミックスフリップは縦折り型のフォルダブルスマートフォンで、メインディスプレイは 1.5K 解像度、サブディスプレイは4インチ、チップセットはスナップドラゴン8、Gen 3で、カメラはライカの次世代ズミルックスレンズを搭載します。
発表時期やスペックなど、明らかにサムスンのフォルダブルスマートフォンを意識したような内容ですね。中国向けの発表でしたが、いずれ世界的にも展開されるでしょうね。最近シャオミは日本への展開を加速させているので、国内向けの発表もそのうちあるように思っています。
Google が日本国内向けに提供するオンラインストア、Google ストアで、同社のピクセルシリーズなどのハードウェアを対象にした保証サービス、プリファードケアが登場しました。プリファードケアは、Google 純正の安心サービスを謳う保証サービスで、アシュリオンジャパンと提携して提供されるとのこと。加入して一括で利用料を支払うと、故障した際に利用料を支払うことで同等の交換品が送られてくるとのこと。加入料と利用料はかかりますが、それでも新品に買い替えるよりは割安で同等品を入手できるとしています。加入は商品購入と同時、または購入から30日以内のみ可能。ユーザーが意図せず、落としたり、水濡れしたり、あるいはひび割れしたりした場合など偶発的な故障、あるいは電気的な故障が対象です。2年間一括プランのみで延長付加。保証対象となる故障は、購入時に付属する1年の限定保証よりも適用範囲が広いとのこと。1回目の交換日を起点として、直近12ヶ月で2回まで保証されるとのことです。
機種によりますが、利用料は1万円前後で加入料を入れても購入価格の半分はいかない感じでしょうか。確かに買い直すよりは安くつきますね。 iPhone における Apple Care のような保証プランですが、この手のプランは入っていて得をする人と、全く利用することなくかえって損になってしまう人が両極端な感じです。
楽天モバイルは、現在無料で提供している留守番電話サービスと割込み通話サービスを12月1日から有料化することを明らかにしました。8月8日以前に楽天モバイルを契約したユーザーの場合、有料化される両サービスの利用設定が順次解除されます。移行期間は8月9日から11月30日。利用継続を希望するユーザーはマイ楽天モバイルから申し込みが必要です。8月9日以降に回線を契約したユーザーは、申し込み手続きをすればサービスを利用できます。対象プランは楽天最強プランと Apple Watch ファミリー共有。利用設定が解除されるとメールで通知されます。伝言メッセージは消去されます。移行期間中に申し込んだ場合、11月30日までは無料で利用することができます。12月1日から、留守番電話サービスは月額330円、割込み通話サービスは月額220円です。
留守電と転送電話が無料で使えるのが、楽天モバイルの少ない魅力の一つだったんですが、ついに有料化されてしまうようです。一度自動解約されてしまうのは仕方ないと思うんですが、8月の時点で解除されるのはちょっと早すぎるように思うんですよね。実質的に現行サービスは8月8日で終了、8月9日からは新サービスに移行され、11月までは無料期間と理解した方がいいのかもしれません。
PayPay カードが Google Pay に対応し、Google ウォレットアプリから利用できるようになりました。 PayPay カード、 PayPay カードゴールドのうち Visa とマスターカードの国際ブランドで対応。 PayPay アプリやウェブサイトの会員メニューでカード情報を確認し、 Google ウォレットにカード情報を入力することで利用することができます。 Google Pay での支払いも PayPay ステップやカード特典の対象になり、8月9日まで開催されているスクラッチくじにも参加できます。 JCB については今後対応を予定しており、決まり次第告知されるとしています。
Apple Pay には以前から対応していましたが、 Google Pay でも対応しました。 JCB ブランドでもいずれ対応するとのことなので、 Apple Pay と遜色がなくなるのも時間の問題ですね。
au オンラインショップのシステムメンテナンスに伴い、7月16日の16時頃から、回線契約が紐づいていない auID でのアクセサリー購入受付が停止しています。該当する ID でログインした際、au プラスワンコレクション、およびオプション品のアクセサリーが購入できなくなっているとのことです。受付再開時には、オンラインショップのお知らせ一覧で通知されるとしています。
回線契約を持たない状態で au オンラインショップを利用するというのがかなり限られたシチュエーションではないかと思いますが、回線契約をしていた頃に使っていた端末のアクセサリーを購入したい場合などに発生するかもしれませんね。あらかじめ期限が切られていないというのはユーザーとしてはちょっと不便ですが、致し方ないところでもありますね。
Google は国内向けのウェブサイトで Pixel 9 Pro、Pixel 9 Pro Fold の外観を公開しました。8月14日に次期モデルの発表を予告しており、Google の AI、Gemini の搭載も予定されています。Pixel 9 Pro はカメラ周り、Pixel 9 Pro Fold はカメラ周りだけではなく、サブディスプレイの外観も映されていました。先行予約限定の特典が用意され、限定コレクションがプレゼントされるとのことです。
従来、Pixel のナンバリングシリーズとは別に Pixel Fold が設定されていましたが、今回はピクセル9シリーズの中にフォールドが設定されています。プロ、プロフォールドともにカメラがかなり出っ張っているので、ちょっと置く場所が気になりそうです。今回のニュースは以上です。
今年は梅雨入りが極端に遅かったんですが、梅雨明けについては例年より少しだけの遅れとなるようで、全国で続々と梅雨明けが発表されています。ついに夏も本番ですが、熱中症には本当に注意していただきたいですね。
話は変わりますが、NTT はタウンページなどの紙の電話帳と、番号案内の104番を2026年3月末で廃止する方針を明らかにしました。インターネット、スマートフォンの普及で、電話番号の検索方法が多様化していることと、それに伴う電話帳への広告掲載数の減少、また環境負荷低減の観点から電話帳を廃止、番号案内についても、利用数が大幅に減っているのだそうです。具体的に廃止されるのは、職種別電話帳のタウンページ、タウンページ情報販売サービス、各地域で発行されている電話帳、電話番号紹介記録サービス、CD-ROM 電話帳、番号案内、NTT ファクス104。目の不自由な方向けの点字電話帳と、障害がある方向けに電話番号を案内するふれあい案内については、提供を継続するとしています。 なお、タウンページの後継サービスとして、iTown ページを今年の秋にリニューアルし、総合ライフポータルへ改編するとしています。これまで電話帳を使ってきた利用者やインターネットに不慣れな人に簡単に使えるように操作性を改善し、掲載情報の充実などにも取り組んでいくとのことです。
タウンページの最終版となる2025年1月から2026年3月号は、職種を絞ったタウンページ冊子版と、インターネット上で全職種を閲覧可能なウェブ版として提供を予定しているとのことです。
分厚い冊子を電話帳に例えるのも、いよいよ通じなくなる時代がすぐそこまで来てしまいましたね。むしろ今までよく続いていたなという感じもするんですが、番号案内もまとめてなくなってしまうんですね。そろそろ昭和の時代から残ってきたものが相次いで消えていくタイミングなのかもしれません。今週のゆくもばはそろそろおしまいの時間です。
この番組は Apple Podcast をはじめ Spotify、Google Podcast で配信されています。
お聞きいただいている皆様とのコミュニケーションを目的として Discord サーバーを運営しています。ご興味がありましたらぜひご参加ください。また Instagram、Facebook ページ、X、旧 Twitter アカウントなどを運用中です。お問い合わせなどがありましたら、Discord サーバーか、X アカウントの DM にてご連絡いただくと、早くお返事できるかと思います。
ゆくもばは2014年から配信をしていますが、過去に配信したものを、ゆくもばアーカイブスとして再配信を行っています。更新は不定期ですが、過去配信分にご興味がありましたら、ぜひお聞きください。フィードの配信範囲から漏れた最初期配信分についても配信ブログに保管されていますので、もしよろしければ。それでは今回はこのあたりで失礼いたします。
また次回皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってね。ゆくもばはチェビオ AI による合成音声で制作されています。
番組の作成にかかる情報収集、音声編集、その他配信についての一切の雑務を担当するのは中の人。番組アートワークなどグラフィック作成協力は中川陽山。声をお届けしましたのは佐藤ささらと
鈴木つづみと、
イヤでした。